子供の教育現場では、喧嘩の仲裁に費やすエネルギーが決して少なくはありません。子供たちは意見をぶつけ合うことによって、生きる知恵を身につけていくのです。でも、同時に、教員である私たちは、決して喧嘩を肯定的に評価することはしません。どんな理由があろうと、喧嘩は誰かが傷つくのですから。4年生のクラスであったように思います。2人の男の子が喧嘩を始めました。取り巻きも加わり、一時は騒然としましたが、間もなく担任の先生が駆けつけて喧嘩を収束させました。さて、その担任の先生が職員室に当事者の2人を呼び出し、事情を聞いた上でご指導をされていた時のことです。一方のこの子供は、うなだれて反省している様子が伺えるのですが、もう一方の子は全く我関せずといった面持ちなのです。喧嘩は良いことかと子供たちに尋ねたら、大多数の子供たちは良くないことだと答えてくれます。しかし彼は違いました。むしろ自分は何も悪いことをしていないのに、どうして呼び出されなければいけないのかというのです。なぜ喧嘩をしても良いのかと尋ねると、いつもお父さんから言われているというのです。自分が正しいと信じるとき、あるいは友達を守るためには戦え。そして戦ったら必ず勝て。と。様々な家庭教育がありますが、子供に強さを求めることは決して珍しくはありません。子供はよく純粋だと言われます。でも、それは同時に子供の堅くなさ、一途さをも表しています。喧嘩で勝てば善、負ければ悪、強者は常に正しいという論理はとてもわかりやすく思います。でも、これは勝ち組というクラスに席を置いた人たちの論理です。勝手に負け組に編入させられた人たちの気持ちは誰が代弁するのでしょうか。負け組がいなければ自分たちの主張をできない勝ち組の人たちを強者ということの不思議さを誰が問うのでしょうか。でも正直に言います。私も勝ち組への編入を望む一人です。子供たちに対して恥ずかしさでいっぱいです。だって私たちはみんな仲間外れのいない阿弥陀組のクラスメートなのですから。